龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
ミツバチの羽音が聞こえなくなった時人類はどうなるです。今回のお客様は養蜂家の山田孝文さんです。
趣味から養蜂を始められ、養蜂の奥深さ、ミツバチの素晴らしさに魅了され、西洋ミツバチの販売を専門に行っています。
はい、今回はミツバチと農薬のことについてちょっと深掘りしてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずですね、私山田さんとお話ししたときに、はい、田植えの後にミツバチが田んぼの水を飲んで、それで巣に帰って、まあ、暑い時にはそれを散布して温度を冷やしたり、はい、するらしいんですけど、はい、その水で結構大量のミツバチが死んでしまうということをお聞きして、はい、ちょっとショックだったんですね。花のからちょっと稲の花が咲いた後ぐらいに消毒をするのがまあ慣例なんですけど、その時にミツバチは死ぬんですけど、その田植えの水、要するに田植えする時に苗箱に農薬を散布するんですね。でその農薬が水に溶け出して、その田んぼの水を飲んだミツバチにまで影響が出てるってことを聞いて、本当にちょっと私はびっくりしました。は
い、そうですね、自分もですね、何が原因かっていうのをすごく、特定するまでに時間がかかったんですけども、うんうん、いくつか候補を絞りながら、うん、何が原因かっていうところで、本当に分からなかったので、うん、まず稲をどうやって作られるかとか、うんうんうん、どういう農薬をどのタイミングで撒くかとかっていうのをやっぱり調べる中で、うんうんうん、一番可能性が高いのはやっぱりその今井さんが言われた苗にかける農薬じゃないかと、うんうんうん、残留した農薬が溶け出してそれを飲んだミツバチが死ぬっていうことで、うん、なかなかこの影響はですね、知られてないというか、
僕も知らなかったです。
はい、直接ねかかってというふうにしか思っていないですよね。うん、
そうですね、やっぱり水を飲むっていうので、その水が汚染されることによって死ぬっていうのは、うんうん、なかなか知られないことなんですけども、うんうん、非常に大きな問題となってます。
うんうん、そうですね、やっぱり水に溶けやすい例えばネオニコチノイドとかね、そういう農薬が影響してるんじゃないかなと思ってますけれども、
はい、
あとは、
今井さんの方がプロなので僕の方から説明するのもおかしいんですけども、稲を作る時にはですね、大体、2回から3回農薬を散布されますよね。うんうんうん、まず花が咲く前の10日ぐらい、うんうんうん、で花が咲いた頃で最後花が咲き終わった後、うんうんうん、これはですね、カメムシがお米を吸ってお米が黒くなるのを防ぐ、でお米が黒くなると等級が下がってしまうんですよね。等級が下がるとお米の値段が下がるので、
う
ん、それを予防するためある意味だけなんですけども、
そうですね、そうです、う
ん、そのためにですね、2回から3回農薬がまかれます。で一番問題になるのが、花粉の咲いてる時期に農薬がまかれることが非常に大きな問題です。
食べるんですよね、ミツバチが花粉を、稲の花粉。
そうですね、ミツバチっていうとどうしても蜂蜜っていうイメージがあるので、花の蜜を皆さん着目されるんですけども、ミツバチが子育てをするとき、うんうん、体をのタンパク源として花粉がすごく大事です。うん、はい、だから人間でいうとお肉みたいな感じなので、花粉が、
で
特に夏場はですね、なかなか花粉がたくさん出してくれる植物が少ないので、
確かにね、
お米がだいたい8割ぐらいその、うん、花粉の割合を占めるので、どうしても田んぼに集中します。
そう、龍の瞳はね、お米が甘いんですよ。お米も甘いんですけど、花粉も甘いんです。葉っぱも甘いんですね。なんで結構ミツバチが集まってきてたんですよ。でなんでミツバチが集まってくるんだろうなって言ってちょっと不思議に思ってたんですけど、花粉を食べるっていうことですね。
そういうことなんですね。
その時に農薬が散布されるんですね。
はい、そうするともう本当に言葉悪いですけど一網打尽というか、うん、もう集まってきた花粉も汚染されて、うん、 死んでしまいますし、うん、集めに行った子たちも花粉、うん、農薬がかかって死んでしまうということで、うんうん、本当に2つ稲が植えられた後にも問題になりますし、うんうん、稲が育ってきた後にもまた問題になるっていうところで、うんうん、本当に問題が長期間にわたりますし、うんうん、そしてかつ壊滅的なダメージが、うんはい、巣箱に当たるというか、うん、ミツバチに与えられるということになります、う
んうんうん、行政として一応ネオニコチノイドはミツバチの飼育しているところでは散布したらあかんということになってるはずなんですけども、 やっぱりそういうところを再度、うん、徹底してそういうミツバチに害の少ない農薬もありますんで、ね、そういうものを選択するとか、まあ、山田さんずっと言われているように農家さんが農薬を散布するときには広報で知らせるとかね、特に養蜂家の方に知らせるとか、まあ、そんなようなことをね徹底してやっていかないといけないなと思いますね。いろいろ行政にもお願いしたりされたんですよね。
そうですね、花が咲く時間が決まってるので、だいたい10時か11時ぐらいに花が咲くんですよね。
そんな1日のうちで一定時間なんですね。
そうですね、で一応国の方もそれは把握していて、そのミツバチが花に集まりやすい時間の前に一応農薬を散布するようにということで推奨はしてるんですけども、うんうん、あくまでも推奨だけなんですよね、うんうんうん、守らなくても、うん、言い方悪いですけど、うん、何もない、うんうんうん、っていうことなので、うん、ただそうなってくるとじゃあなんで守らなくちゃいけないの、ね、こっちも人員の配置があるのに、うん、なんでそこに配慮しなくちゃいけないのってなってしまうので、うん、今岩井さんが言われた通り本当何かそのもう分かってるのでそれに対して何かちゃんと強制力のあるもので共存できるような形はちょっと作っていただきたいなと思います。
そうですね、家畜ですからね、ミツバチ家畜なんでやっぱりね、
育てるっていう意識ですね。
今回は農薬とミツバチについてお話を伺いました。はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
は
い、
今週のゲストは養蜂家の山田貴文さんでした。
気分はどう？
てばてば。
こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながらCBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテイメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
CBC ラジオでは人生のエンディングを前向きに考える春の就活文化祭シニアにエールキャンペーンを開催中。3月28、29日の土日に名古屋栄の松坂屋ホールでイベントを開催。ステージ観覧希望の方は特設サイトからご応募ください。詳しくはホームページへ。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標15は陸の豊かさも守ろう。森や山に住む生き物の生態系を守り絶滅危惧種を保護することが SDGs の目標です。 CBC ラジオ一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。